どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チョアチョア韓国語基礎講座丁寧形の作り方にということで、今回ヘヨタイの作り方っていうことでやっていきたいと思います。ヘヨタイっていうのは実際こう親しい人との丁寧形といいますかね、気軽な丁寧形っていうようなニュアンスになるんですけれども、話し言葉では頻繁に用いられる丁寧形になります。日本語で略すと何々ですとか何々しますとか、そういう意味になりますね。なんでこう普通の日常会話で使われることがめちゃくちゃ多いものなので、しっかりとね覚えていけるといいと思います。で、基本的な作りっていうのは元々の原型っていうものがあるわけなんですけれども、例を見てもらうと、例えばもったっていうのは、これを丁寧形にしようとすると、まずもごっていう形になります。で、その上で丁寧形であるよがつくので、もごよ、これで食べます、食べるっていうのが食べますっていうような感じになって、ねだみたいな言葉ですね。要はこれで言ったらパッチムがない形ですよね。母音語感ですね。で、これで言うと本当だったらねおよなのかもしれないんですけど、あおが脱落する形になるので、ねよっていうような形になる。これで出すっていう言葉が出しますっていう風になる。で、あとはね、語形が融合する形、例えばジュダみたいなあげるとかっていうような意味ですけど、ジュオヨがそのままで言ったらそうなんでしょうけど、これ語形が融合するのでジョヨみたいな感じになる形、あげますっていう感じですね。次、谷だね、通うっていうような意味なんですけど、谷をヨがね、あの実際の形になるかなって考えられるんですけど、これも融合するんで谷をヨみたいな感じで合体するような形ですね。次、でだっていう言葉、何々なるとかいいとか、まあいろんな意味のある言葉ですけれども、これもねとえよっていう形で語形が融合するというような感じで、いろいろなこう作り方っていうものがあるんですけれども、それっていうのはまあ感覚的に韓国の人たちは捉えてる人が非常に多いんですけれども、ちょっとね日本の人たちが覚えようとするとなんかごちゃごちゃしちゃう、難しいっていうようなイメージがちょっと湧いてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。ただ実際に母音語感用表現、つまり、パッチムとかがない形ではもう脱落して縮めるっていうようなところが、まあ、実際の基本で、パッチムがある場合っていうのは他をまず取り除くっていうのはそうなんですけど、もごよとかっていうようなシンプルな形になりうるっていうところが大枠なのかなっていうところですね。今度ね、動かん用言とかその他変革用言での青形っていうところで、丁寧形のことですね。丁寧形の作り方っていうところで言うと、例えば切符だみたいなやつですね。これもまたちょっと注意が必要で、きっぽよね、実際に動かん用言で形の変化っていうのは学んだと思うんですけれども、丁寧形作るときにきっぷだっていう形とかは普通に形が変わりますからね。きっぷよっていうには絶対ならないから、きっぽよね、こういったところ変化の形と合わせてね、しっかりと覚えておけるといいんじゃないかなと。つまりもう丁寧形っていうのはこういう風に何々よね、へよたいっていうのは何々よとかへよとか、そういうもう最後によがつけばもう丁寧形ですから、ここをねざっくりですけれども文末表現では丁寧形にしたかったらよをつけるようなイメージで持ってもらってていいんじゃないかなというふうに思いますね。なのでこういう今ね例のところ読んでたわけなんですけれども、変革用言の青形の作り方、それぞれ変革用言によっても違うので、ここはね前回学んでる変革用言っていうところを組み合わせながらね勉強していくといいと思います。はい、ここら辺をしっかりと分かっておくと、文末用言でねしっかりとちゃんと言葉が作れますので、ここら辺を覚えておきましょう。ということで例文です、どうぞ。
韓国에는언제쯤와요?최근일본은여름이너무더워요。
はい、っていうところですね。実際와요っていう言葉は오다っていう言葉が原型になるわけなんですけれども、これもまた変革用言の活用っていうところで青形、文末用言の何々よっていうのは青形に当たりますので、その青形の活用っていうところがこの和っていうところになるわけですから、和よ、そのね文末用言であるよをつけた形、和よっていう風になる。今度とった、これはピープ変革用言になるわけなんですけど、これもね青形ではとぼっていう形なので、そこにただよをつけただけのとぼよ、これが基本的にへよたいっていうところで文末用言でシンプルに何々よをつけるね、これがシンプルなへよたいになります。続いて指定詞のへよたいっていうことで、指定詞っていうのは何々いだ兄だのことですね。何々であるとか何々でないとかっていう言葉なんですけれども、これのへよたいです。いえよ兄えよっていう風にまずなります。これが基本です。いえよ兄えよね、実際に書き方なんですけれども、書き方では母音終わりの体言の後ろに来る場合はいえよではなくて えよと表記されますね。これがただの書き方なんですけれども、覚えておいてもらえるといいと思います。実際ね、ただのえよって書いても通じはするんですけどね。ただこれが厳密なところです。なので例えば総理だ、これはねソウルだっていう意味なんですけれども、じゃあこれを実際に言えよの形にしようと思ったら総理えよっていうことで、パッチム終わりの体現の後ろはもうこのシンプルな言えよですね。ただ逆にねテグの場合みたいに母音終わりの場合はこのテグえよね、テグ言えよにはなりません。はい、なのでテグえよということで書き方はこの言えの書き方になるっていうところですね。そこをねしっかりと覚えておいてください。で接尾辞がついた併用体っていうところで、接尾辞がついた用言は接尾辞の青形に用をつけるわけなんで、表にまとめさせてもらいました。例えばちょったっていう言葉があるんですけれども、接尾辞のねところで直結すよね、良さそうですとかっていうような形なんですけれども、これに関しては青形直結そよね、そのままね。であとは過去形ちょわっそよね、あとは尊敬ちょうせよっていうような変化をするっていうところをね表でまとめさせてもらってるので、しっかりと覚えておいておけるといいのかなというふうに思います。はい、普通だったら尊敬っていうのは何々しだのしがつくと思うんですけれども、文末用言ねようをつける場合何々しよっていうふうになるわけではなくてせよになるので、それがね青系の変化っていうところなので、ここもね間違いないようにしておいてください。ということで例文読んでいきましょう。どうぞ。
ネクタイは어떤색깔이좋으세요？
はい、ということでね、ネクタイはどんな色がよろしいでしょうかっていうことで尊敬表現になるんですけれども、結構柔らかい形での尊敬の形っていうことで조으세요覚えておきましょう。はい、ということでこの併用体の作り方っていうところで非常にね日常会話で使われることが多いので、最後に用語つける、ただこれだけなんですよね。ただこれだけなので、一番大事なのはそれぞれの変革用言っていうところと合わせてしっかりとこう使いこなしていくことができればいいだけなので、今までね最初に変革用言勉強したと思うんですけど、そこにねその後に続く言葉っていうので青系には絶対によがあったと思うんですね。それが一番大事なポイントになりますので、何々よをつけるために青系の形をちゃんと極めてれば、この文末用言っていうのは非常にやりやすいと思いますので、頑張ってみてください。本当に覚えやすいところからまず覚えていったらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでね、ここら辺はコツっていうところはあんまりないんですけれども、感覚として捉えていけるようになるためには、この文末用言っていうところ、フレーズとかうまくこう自分の中で取り入れながら、その形の作り方っていうのを取り入れていければいいと思うので、その基礎の知識としてここもぜひ覚えておいてください。結構シンプルだと思うんですけどね。はい、ということで今回は以上です。